この指とまれ。
仏教の盛んな北陸で、小さい頃から毎日両親と共に仏壇を拝み、お経を読んで育った大八木くんが、生まれて初めて教会に行ったのは、彼が高一の時、北陸にしては珍しく雪のない穏やかな12月のある日でした。
おい、渡谷さん、本当に君のそのキリスト教の特別伝道集会っていうのに行けば、ケーキとコーヒーにありつけるんだろうな。本当かい？
うん、だってクリスマスの特典ですもん。十分期待していいわよ。
おー、ありがてえ。俺今日の昼即席生産されて何も食べてないんだ。ほら、やっぱりチーズケーキやな。なあ、みんな。
こんなわけで、大八木くんが数人の友人と一緒に教会に着くと、
新しい方ですね。ようこそ。
こんにちは。はじめまして。
早速ですが、まずこの紙に名前を書いてください。
その紙がやがて彼を神様に導く大切な役割を果たすとは、その時の彼は夢にも知りませんでした。
幼い頃は両親に忠実に仕えられました。さて、私たち人間はまず自分が神の御前においては皆罪人であることを認めるべきです。
何？人間がみんな罪人だって？
そんなこと言ったら
みんなぶたぶたやって
る
じゃん。
罪人だと気づいた人があるなら、どうかイエス様の十字架の上の贖いを、
おい、聞いたかよ、
自分のものとして。
イエスは俺たちのために十字架にかかったんだとよ。へえ、死刑にされるようなことをして、それが俺たちのためになるんだったら、虫が良すぎんとちゃうか。早くで行こう。ケーキ食べて出ようぜ。無駄がよ無用だからな。
その後、何度か教会からの案内状が来たりしましたが、大八木くんは他の友人同様、礼拝に行こうとはしませんでした。でも、なぜか特典になると。
金土日が特典？よし、俺行くぜ。
おい、おやじ、お前なんで特典になると急に張り切るんだよ。
うん、最初のうちはな、講師の先生の話が文句なしに面白かったんだよ。だけど今ちょっと違うんだ。
違うって？
うん、つまり特典の最後に祈るだろ、みんな頭を下げて。
祈る祈る。
うん、あの時俺だけ目を開けてるんだ。
え？
そうするとなんか俺だけな、勝ったような気分がするんだ。
お前も相当なあれだな。あんな善人たちを騙して。
何言ってんだ。あいつら自分で自分を罪人だって言ってるんだぜ。
そうこうしているうちに、大八木くんは高3になり、学校側の受験対策にすっかり包み込まれた毎日が始まりました。そんなある日、やっと模擬試験が終わって。
おい、おやじ、どうだった？
うわ、伊藤、何も言ってくれるな。もうわしはもうダメじゃ。早く家帰って寝るわ。
わーい、終わった終わった終わった終わった。ねえ、これから教会行かない？今日特典なの。
こんな時によくそんなこと言えるよ。
まったく、呆れて物も言えないよ。
今年最後の特典なの。
ほんじゃまた。
そう言いながらも内心では、今度も俺は惑わされないぞと思いつつ、彼が教会へ行くと、しばらくして司会者の祈りで集会が始まり、賛美、証、メッセージがあって、親父君待望の終わりの祈りになった時、
なぜだろう、今日は講師の先生の話一つ一つが気になる。なぜだろう、何かどうしようもないくらい巨大な圧力を感じる。何かが心の中でささやくんだ、お前も悔い改めよって。
その時、さっきの女の人が彼のそばに来ました。その人は教会の牧師先生でした。
今の話どうでした？何か質問などありませんか？
教会の人たちはみんなイエス・キリストが何の罪もないのに十字架にかけられたって言ってるけど、まだ僕にはそのイエス様のなぜ十字架にかかったかっていうのと罪との関係がよくわからないんです。特に罪っていうのが。
そうね、確かに私たち人間の目から見る限り、それは殺人、盗み、姦淫などだけれど、 神様は心の中である人を憎んだりするだけでもそれは殺人であると言っておられるのよ。また情欲を抱いて相手を見るのも姦淫なの。神様の目から見れば私たちは罪人なのね。もちろん私も。
まるで祈りながら話しているようだ。それにこの先生は本当に確信を持って話されている。自分の罪を認めている。僕と先生との間にはなんて大きな差があるんだろう。
さあ、何か悔い改めたいことがあったら一緒に祈ってあげますよ。あ、その前にお名前は？
は、僕、大八って言います。
大八さん、確か2年前クリスマスの特典に来られた？
ええ、その本人ですけど。
私お顔は知りませんでしたが、あの時の髪を見てずっとあなたが救われるように祈ってきました。恵み深い天の父なる神様、今日こうして大八さんをここまで導いてきてくださり感謝いたします。
ああ、俺は2年間ずっと何にも知らずただ反論していたけど、こんなもののために祈っていてくださったなんて。でもまだ俺には罪の意識がない。僕の罪、主の十字架、わからない。
その時突然彼は長い間忘れていた幼い頃のある出来事を思い出しました。その出来事は彼の小さな胸を罪意識で苛み続けていたのです。
あれは僕が4つの時の夏、害虫駆除のための町内消毒で家の中を真っ白い煙で消毒する車が回ってきた時。
お母ちゃん、消毒の車が来たよ。
あ、そうかい。じゃあお前先に勝手口から出てなさい。すぐ行くから。
その時まだ家の中に僕たちがいるのに、あの消毒の白い煙が玄関から吹き込んできた。母もそのことに気づいたらしく、急いで戸を開けようとしたが、僕はただもう夢中で戸を閉めてこう叫んだ。
僕、まだ死にたくないよ。
開けなさい、守る。ここ開けなさい。
僕はもう、嫌だ、死にたくないの一点張りで、窓から見える母の顔が涙と煙とで曇って見えなくなるまで戸を押さえていた。
バカ野郎、お前自分の母親を殺す気か。なんてガキだ。
ほら、もうやけを話し、ほら。
そう言って、僕は2、3人の人に押さえつけられ、気を失ってしまった。気がつくと、見慣れた部屋に僕と母が寝かされていた。
お母ちゃん、堪忍しなといて、言うこと何でも聞くから。
心配ないよ、ちょっと無理しとったから急に疲れが出たんよ。
しかし母はその後しばらく寝たっきりだった。僕のせいだ、僕が母をこんな目に遭わせたんだ。その思いが僕の心を苦しめた。それで僕は何よりも許されたという実感が欲しかった。それで仏壇を拝み、神棚を拝み、許してくれるように祈った。でも許されたという実感は得られなかった。それで僕自身のうちに嫌なことは忘れてしまおうという気持ちが起こり、いつしかこの出来事は僕の脳裏から忘れ去られようとしていた。 でもイエス・キリストが僕のこんな行為をも許すために十字架にかかられたのだとしたら、人には絶対知られたくない心の痛みを主がご存知だったとしたら、僕はこの苦しみを打ち明けよう。イエス様、あなたの十字架上での苦しみが僕の罪のためであったことを信じます。どうぞ僕の救い主となってください。